荒木講師の風と遊ぶショーナンバー1912、2022年1月14日金曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木講師の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、昨日の夜ですね、降り始めたか雪がうっすらとですね、積もっていてて、もうキラッキラしたこう朝だったですね。朝日がですね、差し込んでくるっていうことって、これがですね、ちょうどね、このアパートのですね、外壁をですね、補修するためのこう足場っていうのがこう組まれているわけですけれども、まだね、シートがこう今日の朝の段階ではかけられていなかったので、その足場にもですね、雪がこう積もっていてて、そこにね、日差しがですね、差し込んでくるもんって結構綺麗だったですね。ということで今日はですね、気温がこう結構低いですね、状況の中でこう一日こう経緯していくっていう形で、夜もですね、放射冷却でしょうかね、結構冷え込んでいますっていうね、そういう状況なんですけれども、今日はですね、家のですね、昨日もちょっとこう話題にしましたけれども、ガス湯沸かし器、これがですね、交換されたということと、外壁のですね、進捗状況、こんな形でですね、語ってみたいなったところで、最後までよろしく。はい、ということで、ですね、今日新しいガス湯沸かし器に交換していただきました。で、いろいろとですね、頑張っていたんだなってことがこうよく分かったんですけども、なんとガス湯沸かし器、2003年の4月から、2022年の、この1月まで、なんとかですね、頑張ってこう、動いてくれていたというか、1月に入ってですね、立ち消えというか、途中でこう消えてしまうということがですね、目立ち始めて、最終的にはこう全然こう火がつかないというですね、そういう状況になり、ガス漏れとかね、いろんなことがこう心配なので、そういう状況の場合は、交換しなければいけないっていうね、ことになって、しかもですね、これらのものを交換するときには必ずある程度のですね、資格を持った方たちじゃないと手をつけることができないんですね。安全基準のですね、ことがあったりだとかするので、そういうですね、エンジニアの方にこうちゃんとお願いしなければいけないんですけれども、管理会社の方からですね、ちゃんとこう手配していただいて、昨日今日という形で、早々にですね、対応していただけたっていう形でありがたかったんですけれども、ねえ、2003年の4月からこう使われていたっていうね、だからそのここにですね住む前のね、部屋を使っていた方たちからこうずっとね受け継がれてきたっていう形にこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、耐用年数がですね、10年で交換するようにっていうね、こう指示が出ていてて、それはメーカーさんの方からのですね、指示って形にこうなるんですけれども、その安全基準のですね、想定内であれば、ある程度のですね、年数がこう経過したものに関しては事故がですね起こりやすいっていうことって交換することをですね、進めてくれているんですけれども、新しいですね、説明書をこう見ると、やはり、次のですね、交換時期というのは、この時期になりますっていうことがですね、しっかりとこう書かれていてて、いろんな、ことをこう考えるに、使えてるのであればっていうねところで、こう物をこう使っていくっていうこともですね、使い倒すってこともこう大事なんだけれども、やっぱりある一定のところに来ると、今回のようにですね、着火しないっていうね、状況の中って、着火しないまんまにですね、ガスだけがこう流れてくるってことになると、大きなこうトラブルにこうなるわけで、このガス機器っていうのは、ちゃんとね、調べてですね、適宜というか適切なね状況でこう使うっていうことがこうおそらくこう義務付けられているはずなんだよね。それで2年に1回ですかね、ガスのですね会社の方たちが来て、全てのですねガス機器、それから配管についてですね、チェックをする日っていうのがあって、去年がそれだったですね。何年かに1回、そういうことがあって、 どうでしょうかね、まあ、そういう、こう安全基準をですね、必ずこうチェックをしていって不具合があれば手を加えていく、まあ、当たり前の話なんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、そういう意味では、まあ、迅速な対応って交換していただけたのでよかったんですけれども、今までこう使ってきたこう湯沸かし器がですね、もう最新のものに変わると、まあ、19年と9ヶ月ぐらいですか、まあ、そういうこう状況の中あって、全く同じですね、メーカーの、全く同じその商品名で、それのこう最新バージョンが届きましたね。まあ、非常にですね、見た目がこう同じとか色合いが同じと。ただ、どこかでやっぱりこう安全基準変わったんでしょうかね。まあ、湯沸かし器というとポンと押すとですね、まあ、自動でこう着火されてお湯がですねこう出てくるっていうね仕組みのものなんですけれども、押すたんびにですねピッと音が出るんですよ。今操作をしましたっていうことが音でもですね認識できるような、まあ、そういうね、構造にこうなっているんですが、もともとその着火するときにカチカチカチカチって言って、まあ、電子ライターですかね、電池が2本ね、単一電池の大きいやつが2本入っていてて、まあ、それがですね、着火する、まあ、原動力にこうなるんですけれども、まあ、その音って、まあ、着火したことをこう確認するんですけれども、明らかにですね、ちゃんとこう着火していますっていうことを音で知らせるっていうね、機能がこうついていてて、使うたびにですね、音が鳴るのって、ある意味ですね、結構こううるさいんだけれども、安心っちゃ安心ですよね。そして今回こう分かったんだけれども、そのガス管にですね、こうつなげるじゃないですか。で、システムというか、受けの方のですね、元になるガス管の方ですかね。まあ、そこのこう仕組みが古いらしくってですね、最新のものであれば、ガス管をですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、なんて言ったら、ボルトでこう止めるって言ったらいいんでしょうかね、ちゃんとこうしっかりとこう止める、まあ、太いタイプのね、ものをこう使うんですけれども、これがね、なんと、直付け、さらにですね、ワイヤーでこう締めるっていう昔ながらの方法ってついてるんですよ。で、そういう、ね、付け方しかこうできない構造になっていてて、最新のものに交換しようとするとそのガスのですね配管のところから最新のものに交換しなければいけないっていうですね、まあ、そういうこう状況だったですね。で、まあ、最終的なですね決断としては、今日ですね設置にこう来てくれた方が方々にですね連絡をしてくれて、実際にこの古いものに対してのこう対応ってどう考えたらいいですかねみたいな感じて、いろいろとこう問い合わせをしていただいてですね、まあ、結論としては交換をしない、新品に交換をしないでですね、その配管の部分ですよ、配管の部分っていうのはガス湯沸かし器と、それからガスのですね、ガスが送り出されてくる配管のですね、まあ、ジョイントの部分って言ったらいいのかな、まあ、その部分に関してはそのままこう流用してくださいっていう結論で終わったんですけれども、もしもそれをですね、まあ、交換するということになれば一回全部外してですね、でもともとこうついてきたですね、まあ、両方ともカチッとこうはめるタイプのものがちゃんと標準でこうついてきてはいたんですけれども、片方をですね切り落として無理やりこうねじ込んでですね、またこうワイヤーでこう止めるっていうですね、まあそうするしかないなって話だったんですけれども、まあ現状維持のままでいいんじゃないかっていうことって結論が出てですね、この今から19年とですね、まあ、9ヶ月前に、取り付けられたその状況のまんま、引き継いでいくっていう形にこうなりましたね。だこれはガスのですね、元になってるところ、ここを交換しないとですね問題がこう解決しないっていう状況が分かったので、一応ね管理会社の方にはですね、まあ、報告がこう上がっていますので、まあ、ゆくゆくはですねそのガス管そのもののですね、見直しってこともこうあり得るんじゃないかなっていうふうにこう思ったりしています。その安全基準っていったところでいろんなね、ことがこうあるんだなっていうねことなんですけれども、本当にね、まあ、作業自体はすごく早くってですね、ただその交換するだけだったので、ただそのガスのね管のことでちょっとこうドタバタしたっていうね、ことはあったんですけれども、 でもそのね、サクッとこう交換していただいて本当にね気持ちよくですね、またこう使えるっていったところでありがたいなっていうねことになるんですけれども、そして外壁のですね足場、今日ですねほぼほぼ全部のですねアパート足場がこう完成したみたいですね。でこのベランダ側って言ったらいいんでしょうかね、まあ、南側、ここがですねもうすべてこうシートでもこう覆われてですね、すでにその朝はねまだそのシートで覆われていなかったので、まあ太陽がこう昇ってくる、そして雪にですね反射するこう太陽の光っていうのをですね写真にこう撮ることができたんですけれども、もう無理ですね、シートにこう覆われちゃったので。そしてね、まあこの後のスケジュールとしては、まあ、シートにですね、まあ明日全部こう北側の方もですね覆われて、まあ今回の足場の方は完了と、そして今度ですね高圧洗浄機を使って建物を洗うってことをやるんですね。でベランダもですね、まあ綺麗に一回こう洗うということって、まあそれはこうそうなんだろうなと思うんだけれども、心配しているのは高圧洗浄機でこう外からですねガンガンこう洗った時に隙間からね部屋の中にこう水が入ってくるんじゃないかってこう恐れがあってですね、それがね結構課題かなとこう思ってるんですが、カトマンツでね今こう、まあ、住んでいる場所の前のね一軒家の時にですね、まあ、高圧洗浄機でいろんなねところをこう洗っていたらですね、部屋の中にどんどんこう水が入っていくっていうですね、まあ、そういうこうことをこう一度こう経験しているので、まあ、よっぽどのことがない限りですね、まあ、家の中にこう入ってくるってことはないんじゃないかなとこう思うんだけれども、意外とですね窓とそれから部屋の間にこう隙間がですね認められるというか見受けられて、しかもですね風が強い時には部屋の中にこう風がこう吹き込んでくるっていうね状況があるので、高圧洗浄機でこう洗った時にはですねおそらく水が入ってきてもこうおかしくないっていうことなので、どうですかねこの水洗いをこうする日、まあ、今日ですね、まあ、ポストにスケジュールのね紙がこう入っていたので、まあ、それをですねまあ、確認をして、まあ、その日にこう備えたいなとこう思うわけですけれども、まあ、これからですねアパート周りもですね徐々にそういう作業がこう進んでいって、まあ、3月いっぱいではですね全部こう完了しているようなので、まあ、小さいアパートなんでね、まあ、そんなにこう時間かけずにですねサクッと終わるんだとは思うんだけれども、まあ、天気も今日良かったということで南側からのこう写真を撮ってみたりだとか、それから北側ですね、北側特にですね、まあ、ホームセンターがあるので、まあ、そこのね駐車場からですね写真を撮ってみたりだとか、まあ、いろんな角度からですね今日はもう iPhone だったですけれども、まあ、iPhone の方でこう写真をですね撮って何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、使用前使用後というかどんなふうにこう仕上がるのかなっていうのをちょっとこう楽しみにこうしています。まあ、こんな形で、日々ですね、やっぱりこう、街づくりにはこう、完成形がないっていうね、何かしらのことをですね、アップデートしながら、まあ、一つ一つこう、積み重ねられていくと。だから日常というのは、そしてこう考えていくと、何もないってことはこう、ないっていうね、まあ、これがその日常の凄さかなと思うんだけれども、その、日常ほどですね、不確かなものであって、不確かなものでもではないというか、いろんなこう側面がですね、まあ、入り組んでいるからこそこう日常という形になるのって、まあ、それがねいろんなね、都合って何て言ったらいいんでしょうかね、捉え方っていうものがこう変わってくるだけの話かなとこう思うんだけれども、まあ、こうやってこういろんなねことがこう度重なってくるというか折り重なってくるというか、まあ、そうやってこう考えるに日々のこう生活の中でのこう変化っていうものは本当にね大きいのか小さいのかっていうね、まあ、いろんなこう変化はあるんだと思うんだけれども、ないっていうことがないっていうことのこう凄さっていうか凄みっていうか、これってその本当にこう意識化するというか意識をこう拡大するというか縮小するというかフォーカスのこう当て方って無限大にですね日常のこう凄みっていうものが実は我々のこう生きるっていうものをこう取り囲んでいるっていうことにこうなるんじゃないかな、まあ取り囲んでいるというか包み込んでいると言ったらいいんでしょうかね、 まあ、その中のですね、まあ、いろんなところにこうフォーカスを当てることができるっていうことを日常的にですね、まあ、どれだけねやりきっているのかっていう、おそらくこちら側のこう課題であって、そのこちら側のこう課題をですね、しっかりとこう働かせているっていうことが、その日常のですね凄みっていうものをさらにね深めるっていうことにこう連なっていくようなこう気がして、まあ、それをですね、なんて言ったんでしょうかね、流していってしまうともったいないって話なんですけれども、その流さずにですね、その日常のこう凄みをどうやってこう味わっていくのかっていうことにですね、意識をこう向けていくと、よりね、生きているってことに対するこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、深みというか、その背景にある者たちのですね、まあ、凄みというか、まあ、それをですね、自分のこう生きるっていうもののですね、糧にすることができるんじゃないかなっていうことをこうまた改めてねこう思ったりしたんですけれども、本当にね、まあ、いろんなことがですねこう折り重なっていく中で、目に見えてね変化がこうあるっていうことは、改めてですね、まあ、そういう、こう日常のですね中でのこうフォーカスをしていく部分っていうものに関して考えさせてくれるっていったところって、やっぱりこう外部的なですね刺激っていうのはやっぱりありがたいもんだなと。だからその日常がですね、日常のままってなんかこう退屈というふうにこう感じるっていうことは、まあ、ある意味ね幸せであったりだとか追われていないっていうことにこうなるのかもしれないけれども、であるならば、まあ、そういうこう時間を使ってですね、いろんなところにこうフォーカスを当てるっていったところって、実はその暇だって言われる中にですね、その暇として受け取るだけのところにこうフォーカスを当てていただけの話であって、他にですねいろんなところにフォーカスを当てると、まあ、こんなにね、まあ、刺激的なこう日常であったっていうことにこう気がついたりっていうねことがあるのかもしれないのって、いつでもというか、まあ、どんな時にでもですね、360度にこう意識をですね、まあ、解放していくというか向けておくっていうのは本当にね大事なことなんじゃないかなっていうことをですね改めてこう感じましたね。まあ、今回ですねこのガス湯沸かし器の交換があったりだとか、まあ、足場がこう作られてですね、まあ、シートがこうかけられていく、そういうね姿をですね、まあ、外からこう眺めていて、まあ、その中でね生活しているものとしてのこう視点であるだとか、まあ、外からこう眺めていた時のですね視点であるだとか、改めてその画像に起こしてみてですね見るとどういう印象があるのかとかね、すごくちょっと面白かったですね。まあ、今日はそういう意味ってまあ、気温はちょっとこう低かったんですけれども、外でですね、まあ、そういうこう時間をこう過ごすこともできて、結構こう刺激のあるこう一日だったんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしています。まあ、今後ですね、これがどういうふうにこう進行していって、まあ、トラブルもですねなく、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、今回のこう計画がですね、まあ、成就するっていうことをですねちょっとこう祈りながらね、今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということで一部地域ではですね、まあ、非常にこう雪が多かったりだとか、まあ、今日ね荒木のいるところはこう晴れていたりだとか、まあ、片やですね南半球では観測史上タイと言われているですね、まあ、51度以上ですか、まあ、そういうですね気温をオーストラリアでこう記録したと。今南半球は夏ですからね、その真冬のですね冬らしいこう気候、それから夏の夏らしい気候のですね、まあ、両端でこう極端なですね、特徴がこう出ているっていうね、まあ、そういうこう状況の中で地球のですね日常というものが、まあ、日々ですね、まあ、やっぱりこう変化をしていく、そして、まあ、大きなこう地震もあったんでしょうかね、まあ、大きなこう被害がこう出ていなければいいなと思うわけですけれども、世界各地でいろんなですね自然現象、地球の営みっていうものが徐々にですね、我々のこう生活っていったところによりね明確なですね、まあ、意思を持ってるかどうかはまた別問題として、こちら側が意識せざるを得ないような状況がこうたくさん起きているっていうことを考えると、やっぱりこの日常というものをですね、まあ、いかにこう自分たちが意識を拡大してね見つめていくのかっていったところって、いろんな、ね、ことをこう学んでいけるだろうし、まあ、解決っていう形ではないんだけれども、そこに対するですね寄り添い方っていうことが変わってくるんじゃないかなっていうね、そんなこともちょっとこう思っていました。ところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。